はい、質問は毎日がつまらない。
なんで毎日がつまらないんですか？だから毎日がなんでつまらないんですか？なんで毎日はつまらないんですか？
その仕事も毎日同じ、
毎日
同じことだから、
家帰ってもやることもないし、将来に希望もないし、夢はあっても、毎日可能性が下がってきてるし、今日に希望もよく見えてこないし、
なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか？
自分を感じられないからですか？
毎日同じことの繰り返しだとなんでつまらないんですか？なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか、清盛さん。
まあ今やってることの意味があまり感じられないんじゃないでしょうか。今の仕事とか今やってることに価値が認められないからつまらない。
モーリー、なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか？お父さん、なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか？
夢を持ってないから。
なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか、お母さん。
つまらない。そのまま死んでくるかなと。つまらない。
なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか、母さん。
今お母さんが言われたのもあるんですけど、毎日同じことの繰り返しだと、そのまま死を迎えてしまうのではないかって思っちゃうから。
そのまま死を迎えると思うから、なんで毎日同じことの繰り返しだとつまらないんですか、藤原さん。なんで虚しい？同じことの繰り返しを一般的に何て言いますか？同じことの繰り返しを一般的に。同じことの繰り返しを。日常と言いますね、なんで日常を送るとつまらないんですか？
日常を楽しむ努力をしていないから。
同じことの繰り返しっていうのを日常と言います、ね、だから日常がつまらないと言ってるんです、どうして？
っていう意識が苦しいんだから。
うん。日常がつまらないのはどうして？うん、非日常に楽しみを求めているからですね、うん、なんで非日常が楽しいんですか？
日常では味わえない刺激があるみたいな。日常が苦しいから。
うん、なんで日常が苦しいんですか？ここですよね。非日常が楽しい。でも非日常が楽しいっていうのは、それを毎日やるとどうなります？日常になる。
だから非日常も楽しくなくなってきて
る。うん。ああ、それをもう日常化してきてるから。うん、なんで非日常が楽しいと思うんですか？どうして？京森さん、これ驚愕ですよね。驚愕、
まあ、日常を感じられない、自分の心の成長が全然ストップしている状態ならばつまらないと思います。
うん？だって非日常が楽しいっていうのは心の成長とは何の関係もないじゃないですか。
そうですね、間違えました。
日常がつまらなくて非日常が楽しいっていう人のね、特徴は何ってことですか？
刺激と言いますか、
うん、
新たなものによって、まあ、刺激を受けることによって幸せであるかのように感じる。
なんで非日常が楽しいんですか？仏教はね、同じことの繰り返しをしなさいっていうふうに教えられる。同じことの繰り返しをしなさいっていうふうに教えられるんです。ね、つまり非日常から離れて日常になりなさいっていうのが仏教なんです。
修行ですね。
ああ、毎日がつまらないっていうのは日常化したからつまらない。毎日が非日常することがなくなって日常化したからつまらない。なんで日常がつまらないんですか？そこですよ。
仏教をやってる人もつまらないんですか？仏教は日常同じことを繰り返しをやることが仏教だっていうのを先ほど言われました。
うん。仏教をやってる人も、ね、つまらない人とつまらなくない人がいる、うん、つまらない人はね、非日常に幸せを求めてる人なんですね。非日常に幸せを求めている人は日常がつまらなくなるんです。ね、だけど非日常に幸せを求めてもその毎日やると日常化するんです。だから非日常をまた求めて他のことをやる、またしばらくすると日常化する。だから金が欲しいんです。金があったらね、もっといろんなことができるから。旅行に行ける、イギリスに行ける、フランスに行ける、 ヨーロッパに行けるってなるわけ。あと非日常が続くわけ。ね。でもそれも続いていくと日常化する。もっと金が欲しい。宇宙に行ってみようってふうになる。ね。非日常が続くと日常化するんです。日常がつまらないっていうのは非日常を幸せを求めてる
からです。で、結局日常に楽しくする努力を しましょう。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、ね。だから非日常になると何が違うんですか？日常と。非日常と日常の違いは、何が違う？
日常は外へ外へ。
ん？非日常と日常の違いは何ですか？清盛さん。なんで非日常は楽しくて日常はつまらないってなるんですか？
非日常であれば今まで経験したことのない、まあ、新たな刺激が感じられて自分というものが、まあ、感じられると思って非日常が幸せのように思うんだと思います。
毛利はどう思います？非日常がね、楽しくて、あ、非日常と日常はどこが違う？非日常、非日常っていいでしょ？非日常、ね、非日常を私たちは求めてるわけです。例えばたまに旅行に行く、わあ楽しいなってなるわけです。なんで楽しい？
自分の世界が広がるようなことですか？
自分の世界が広がる、うん、違います。定義に戻さなくていいんですよ。定義に戻さなくていいっていうのは何が違うんですか？お、なんかカブリさん結構あれですね、勘がいいですね。素晴らしい。そう、自分の心を見なくて済む。なんで？
なんでなんでしょうね。
なんで？自分の心がつまらない。そうなんですよ。自分の心がつまらないんです。なんで？
希望がないからです
ね。関係ないです。
え？
関係ないです。
今のその瞬間を楽しもうとしていないから。
うん、関係ないです。
え、でもそれって大事ですよね。
うん、そう、楽しもうっていうのは非日常を求めている姿です。
今この瞬間を楽しもうって頑張ってる人っていると思いますけど、すごいなって思ってます。で、つまらないですけど、どうしましょう。
日常がつまらないのは、ね、自分の心が。心が見えるからです。自分の心っていうのはイコール
有意識。
有意識。 自分の心がどういう状態なんですかってことです。
傷ついたとか、
なんでどういう心になるとつまらなくなるか。ここはね、何事にも通じている清盛さんに。
罪悪が見えるからですか。
自分の心がつまらなくなる。つまら、ああ毎日がつまらないな、毎日がつまらないなっていうふうになる原因はどこにあるか。毎日がつまらないな。ね、これが、あ、つまらなくなくなる、ね、日常がつまらなくなくなるためにはどうしたらいいか、ね、日常がつまらないって苦しいじゃないですか。日常がつまらない、希望が持てないから、その希望っていうのがね、非日常をもっと謳歌する希望になってるわけ、ね、仏教は違うんですよ。仏教は金がなくても幸せになれる教えなんです。だって日常だから、で、自分の心を見たときにつまらない、ね、自分の有意識、自分の心を見たときに、ね、自分の心を見たときにつまらないということは、心に何が入ってる？何が入ってる？何が？清盛さん。
汚れ。
雑草が入ってる。
雑草は汚れや罪悪とはまた違うんですか？
違う。
違うんですか。
まずね、ね、汚れがたまると、はい、汚れっていうのはね、雑草とは違うんです。汚れっていうのはたまってるもの。だから抜くことができる。雑草っていうのはね、日頃の心の種まきが生み出したものなんです。
罪悪のような感じ。
罪悪はね、不安になるんです。心の中に鬼を生み出してくるんです、
じゃあ罪悪でも執着でもないんですか。
仏教的な心では何かあるんですか。まあ、雑草が溜まってるなっていうのは
雑草ね、私の心にどういう種まきをすると雑草が生えてくるかってことです。どういう種まきをすると人生がつまらなくなる。だから人生つまらないっていう人はね、ある心をずっと思い続けていく人なんです。でずっと思い続けていくと、ね、人生がつまらなくなるんです。
雑草と関係ありますか。
雑草と関係、ね、だから雑草の反対は花だから、花が生えていたら人生つまらなくないんです、ね、だから雑草が生えている人ほど非日常の幸せが欲しいんです。心を見なくて済むから。だから金が欲しいんです。
まあ、僕が一番は、まあ、仕事したくないっていう、そういう話だった
、ね、だから仕事しなくなってもね、日常になったら全部苦しいですよ。
それは見えてるからあれですけど、
仕事をしても仕事をしなくても苦しいんです。
でも仕事をする、仕事の苦しみからは解放されるから、
仕事の苦しみから解放されても何も仕事がないっていう苦しみがやってるんです。
それは仕事する苦しみよりは、
全然仕事しない苦しみの方が辛いです。
辛いという人の方が多いかもしれないですけど、 僕みたいなタイプだと仕事をする方が辛い。
仕事しない方が辛いです。
僕はどうですか
ね、仕事しない方が辛いです。仕事をしないっていうね、ことは仕事をねしていた方がまだね、まだ非日常なんです。仕事をしないっていうことはね、毎日が日常化するんです。だ、仕事をしなくて楽しいっていうのはね、非日常をいつでもやることのできる財力のある人だけなんです。
財力がなかったら仕事を辞めることできないから、当然財力を持って仕事を辞めるんです。
いやいや、だから日常を送るだけの財力じゃないじゃないですか。いや、日常プラス非日常を送るだけの財力なんです。
じゃあもちろんそこ
を目指す。そうですよね、そこを目指す。結局非日常が幸せって言ってる。仏教は日常に幸せを求めていく。なぜかというと、非日常を求めても全て日常化するんです。こう全部日常化しちゃうんです。
そこはなんとなくは分かりますけど、今そこそれしかないもんですから、どうしようもない。
今仏教を聞いてるじゃないですか。
だからそのそっちの話がなんか
仏教を聞
いてすごい、花とかいう話は初めて聞いたんですけど、
そうい
い
の、これ心の庭でね、心の庭で自分の心が見える。そこに雑草が生えているからつまらない。だからこれを心の種まきを変えて、心の種まきですよ、心の種まきを日頃の心の種まきを変えれば花が生えてくる。花が生えてきたらね、自分の心を見ることが楽しくなる、ね、だからつまらなくなくなる。つまらないっていうのはね、雑草の生えるような心の種まきばかりしてるからなんです。
雑草の生えるっていうのは昔あったと思うんですけど、定義を範囲に戻さないとか、そういう、
違う、定義を範囲に戻すっていうのは日常化するわけ、日常にするためにやるわけ、非日常、日常化するためで、日常化すると自分の心が見えるようになる。自分の心を見えるようにするために範囲を天に戻すの。そしたら自分の心が見えるようになってきた。自分の心が見えるようになってきたら、ああ私っていうのは苦しんでいた、こうなるわけ。ここで一切皆空っていう風になるわけね、一切開空と。
違う、
ね、で一切開空、ね、毎日はつまらない。それは自分の心が苦しんでいるからと、こうなる。これを解決するのが仏法じゃないですか。何のために仏法、希望があるじゃないですか。一切皆空っていうことが見えてきた。これを解決するために仏法聞いてるじゃないですか。普段意識しないといけないね。あ、そうか、雑草の生えるような種まきをしているからなんだ。これが苦しみを生み出している。だからここを変えないと人生を楽しむことはできない、ね、毎日がつまらない、ね、 それは雑草を生み出すような種まきをしているからなんです、ね、ここはやっぱりね、どういう種まきをするとつまらなくなるかね、キョロイさんにお聞きしたいと。
雑草はまだ私よく分かってないんですけども、
雑草っていうのはね、雑草っていうのはもうつまらない、あ、人生つまらないなというふうに感じさせる心、
日頃の種まきが雑草になるんですね、
うん、日頃の種まきの積み重ねが習慣化したものが自分の心ですから、
業みたいなものですから、
業みたいなもの、
その方があまりよろしくない業ですわね。
そうそうそう、
前後ではないです、少なくとも
前後ではない、だから人生はつまらないって、こうなるわけ、つまらない、つまらなくなっちゃうんです、何やってもつまらなくなるんです、あ、つまんないな、なんか非日常がないかなっていうふうになるわけ、ね、つまらないな、非日常が欲しい、こういうふうになる。ね、こういう状態になる、人生つまらないな、非日常が欲しいな、こういうふうになってしまう、ね、なってしまうのはどうしてってことなんです、どういう種まきがそうさせるかってことです。仏語であるんです、仏語で、罪悪でもない、汚れでもない、だったらもうあと一つこれだ、
これだ。善業と悪業と無記号がありますけども、それで言えばどれになるんですか。
当然悪業です。
悪業の中の
悪業だから苦しみを生み出してるわけでしょ、苦しみを生み出してつまらなくさせてるわけで、つまらないっていうふうになるのはどうしてってことです。
まあ煩悩じゃないですか、
うん、
煩悩ではないんですか、
うん、これを驚愕っていう、
罪悪でもないし煩悩でもなければ他に
罪悪でもないし煩悩、いやもうあるんです、あるんです、あるんです、つまらない
ですね、
つまらないっていうふうにさせる、
つまらない、そうか、経典とか教養神書、
教養神書にあるかどうかわからないですけども、仏教学で必ず出てくる言葉です、つまらない、必ず、もうここにいる人たちは全員知ってる言葉です、全員、全員知ってる言葉で、あ、人生つまらなくさせる原因、だから、あ、こういうことばかり考えていると、ね、こういうことばかり考えていると人生がつまらなくなる、こういうことから離れることが人生つまらないっていうことから離れることになる、日常が楽しくなる、だから日常を楽しんでる人はね、間違いなく非日常じゃないですよ、日常を楽しんでる人は間違いなくこういう種まきから離れてます、こういう種まきをして人生楽しいって言ってる人は一人もいない。
漢字何字ですか。
漢字四字です。
一つの四字熟語なんですか。
そうそうそうそう。そうそうそう。
不定輪廻。
いや違う、ルテンニンネ、ルテンニンネじゃない、ルテンニンネ、人生ってだからある種まきですよ、心の種まき、心の種まき、ルテンニンネだからどういう種まきか分かんないじゃないですか、心の種まきをこういう心でお、ね、こういう心を起こしてると人生はつまらなくなる、だからこういう心を持ってるから希望が持てないんです、だって希望イコール非日常になってるから、
受験でも出てくる言葉ですか、
はい、
高校生が習う。
いやまあ社会人がこういう心を起こしてると良くないっていうふうに言われますね。社会人でトップを目指そうという人はこういう心を起こしていてはダメだっていうことは言われます。
ちょっと高尚な言葉なんですね。
高尚な言葉はその段階です。おうおうおう、それを仏教でなと。お、さすが深森さん。ガリガリですね。ガリガリ、この心、ガリガリってわかります？京本さん、ガリガリってどういう意味ですか？ガリガリ。
まあ、ガリガリ一般的にちょっと違いますと、本当の意味は。
ガリガリっていうのは
自分の我を利するということで、自分じゃないものを自分だと執着して、我を守ろうとしたり、
ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ。
自分のことばかり考える。
自分の
人の幸せのことが考えられない状態、周りのことが見えない。
ガリガリっていうのはまずガと
ギとガは違いますね。
うん、ガとタがあって、
タを否定し自分の身に
ことが、うん、タを否定する。タガとタがあったらね、タの幸せとがの幸せがあったとしたら、
それは違うものだと。
うん。がの幸せと他の幸せは違うものだ。だからがに少しでも、はい。
前回の思い出したんですけど、
うん。
前回のあの論理は絶対僕納得してないんで、あの論理はここから使わないでほしいなと思います。
あの論理ってちょっとだいぶ前の話ですから覚えてないですけど。
あ、ならいいですけど。うん、もうあれをもうちょっと全く反発しに仕掛けて
る。うん。ね、がとたがあってね。いわゆる自分が儲かればいい。自分が得すればいい。自分がいい思いをしたらいい。これがガリガリ。ね。人がいい思いをするよりも自分がいい思いをしてほしたい。ね。なんかいいことないかな、なんか面白いことないかな、なんか楽しいことないかなっていうその考え方は自分が楽しい思いをしたいっていう思いなんです。これガリガリなんです。ね。自分が楽しいことをしたい。ね。なんか楽しいことがないかな。面白いことがないかな。ね。なんか、楽しいことをしたいな。面白いことをしたいな。こういうのがガリガリ。こういうことをやっていると人生がつまらなくなる。だから人生つまらないっていうのはね、ガリガリだから。ガリガリっていうのは自分が楽しい思いをしたい、自分がいい思いをしたい、自分が面白いことをしたい、そういうことをばかり考えていると人生はつまらなくなる。なんで？うん。楽しくないからです。実際に。そういうのは。
自分がしたことによって、 て相手が喜んでくれるのを見たから、うん、楽しいなっていう。
私たちの普通の心の動きっていうのは、自分が例えば経験するでしょ、楽しかったなっていうものを今度は誰かに経験して楽しんでもらいたいって思うわけ。ね。で、楽しんでもらったら今度は一緒に楽しみたいって思うわけ。これが人生のね、その楽しみ方なわけ。だから人生楽しいっていうのは、人をどうしたら喜ばせるかっていうことを考えている人が人生が楽しい人なんです。例えば何か食べた時にパッとね、あ、これ美味しい、あ、この人に食べさせたらきっと喜んでくれるだろうっていうふうに思える人が人生楽しい人なんです。だけど自分が楽しむことばかり考えていたら ね、その自分が楽しむことばかりやってもね、全然楽しくない。だからどんどん不満が溜まってくるんです。だから人にばかり目が行くようになる。ガリガリだと、なんで人はこういうことをしてくれないんだ、ああいうことをしてくれないんだ、自分のことは自分でやるのが当然じゃないかっていうふうになっていくわけ。うん、ね、だから自分のことばかり考えてる、ね、自分のことばかり考えてるっていうのは、ね、その人が自分のことを見てほしいとかね、人が自分のために何かやってほしいとかね、そういうことばかり考えてる、または人は関係なく自分が楽しむことばかり考えてる、こういうことをやっている人はどんどんとその心の状態がね、心の状態がもう苦しくなってくるんです。苦しい、生きること自体が苦しくなるんです。あ、死にたいってなるわ。早く死んで楽になりたい。大丈夫です、安心してください、ま、楽にはなりません。
地獄に落ちることができますから。
いや、地獄に落ちるなんて言ってないですよ。ガリガリは地獄に落ちるなんて言ってないですよ。罪悪ですから、地獄に落とすのは。ガリガリは人生をつまらなくさせる。何やってもつまらない。そして不満が出てくる。その不満が罪悪を生み出すわけ。だからね、考え方が自分がどうしたらね、得するかっていうことを考えるんじゃなくて、人がどうしたら得するかっていうことを考えていくわけ、ね、ね、自分よりも人の方が幸せであってほしい。幸せであるためにどうしたらその幸せになるためのことができるかということを考える、ね、そのためには自分がまず楽しまなければ人に、ね、楽しんでもらうことはできない。ガリガリっていうのは自分が楽しんだものを自分だけのものにしようと、独り占めしようっていうのがガリガリなわけ、ね、自分だけ楽しめばいい、これがガリガリね。これに対して仏教というのは自利利他、利他ね、利他。ガリガリの反対は利他。利他っていうのは相手を幸せにしてあげよう、相手をね、幸せにしてあげようっていうことの代表的な人ね、僕はね、ヒカキンだと思う。YouTuber のヒカキンね、いつも、ね、人がどうしたら喜んでもらえるかっていう内容を提供する、ね、そのヒカキンってね、やっぱりいつも、ね、YouTube を見て思いますけど、楽しそうです、人生が、ね、楽しそうっていうのはね、 やっぱ利他を考えてる人が楽しいんです。ね、どうしたら人が喜んでくれるか、どうしたら、ね、私たちはね、自分が幸せになりたいから自分の楽しみばかり考えちゃうんです。自分が楽しむことばかり考えてしまうんです。自分が思い通りになることや、自分がいい思いをすることや、自分が楽しい思いをすることや、ね、自分が楽しむことばかり考えていたらもうね、つまんなくなるんです。何やってもね、毎日が毎日がつまんない。だからつまんないから非日常が本当にやりたくなるんです。ね、人生つまんなくなるんですよ。でそのつまんない理由が同じことの繰り返しだからこうなるんです。同じことの繰り返しだからつまんないんだ。そうだ、非日常が楽しい、ね、だから非日常を送ってる人、ね、いいなって思う。なんかどっか旅行行ったってなったらいいな、あの人旅行できていいな、なんか食べに行ったっていいな、食べに行って、そういう風になるわけ。
リタを考えると同じことの繰り返しにならないですか。
リタを考えると、リタを考えるとね、同じことの繰り返しでも、ね、そのリタを考えている人の心はいつも楽しいから、ね、この心が花に変わるわけ。だから楽しいわけ。同じことの繰り返しだけど心が楽しいわけ。利他を考えることが楽しいんじゃなくて、利他を考えている人の心が楽しいってこと。この心っていうのはね、自分の日頃の心の種まきの積み重ねによって出来上がった心ってことです。ガリガリの人の心っていうのは、自分の幸せばかり考えている。そうすると、自分の幸せばかり考えているとね、その心の中に不満しか起きてこないんです。不満。もう不満ばっかがブワーって吹き上がってきて、不満によって出来上がった心になるわけ。だから、世の中なんでこうじゃないの、ああじゃないの、なんであの人はこうじゃないの、あの人が得してる、あの人が権力を持ってる、そんなことばっか思ってしまうわけね。そういう心になるわけ。ガリガリっていうのはね、ガリガリっていうのは不満しか起きてこない心になるんです。だから仏教ではガリガリから離れなさいって教えられる、ね、だから人を幸せにしたら、ね、それが倫理道徳的に素晴らしいから利他をしなさいって話じゃないんです。ガリガリの心ではね、何やっても幸せを感じないんです。ガリガリってね、ガリガリの人ってね、人からね、ね、何かこう好意を向けられたとしてもね、人が何かをしてくれたとしてもね、それを幸せだと感じないわけね。もうちょっとこうしてくれたらいいのにとか、もっと私のことを考えてほしいとかね、不満しか起きてこないんです、ガリガリって。同じものを見ても、もうね、苦しみになっちゃうんです。仏教ってのはどういう教えかと、同じものを見て、それを幸せに変えていく教えなんです。でもガリガリだと同じものを見てもそれが苦しみになっちゃうんです。
なぜかっていうと、
その自分の幸せばかり、ね、考えてる人は、それは幸せじゃないわけ。人間っていうのはね、人を幸せにした時に初めて幸せを感じるんです。だから自分がどんなに幸せを感じたとしてもね、 その幸せを感じないわけ。だからもっと刺激をこう与えないと幸せを感じなくなっていくわけ。もっともっともっともっともっともっともっとってなっていくわけです。
そういう刺激よりも人を幸せにした時のあれの方が幸せだった
感じ。そうそうそうそうそう、うん、
まあ、幸せっていうとあれですけど、まあ、喜んでくれたりみたいな。
うん、そうすると、ね、自分が生きていく上でいろんな人が自分のために苦労してくれてるってことが分かってくれる、分かってくるようになる。ありがたいな。人の行為をありがたいなって思うようになる。自分が行為を向けたね、行為を向けていて初めて分かるわけ。だからガリガリっていうのは自分は幸せを味わいたいのに幸せを味わえないわけ。だって幸せの味わい方を間違えてる。だから子供とかを見るとね、本当にあ、子供っていうのは正直だなっていうふうになるわけ。何が正直かと、まず自分が食べたい、ね、これがガリガリ、ね、で自分が食べて楽しんだら今度人に味わわせたいってなる。人に食べてってなるわけ。いっぱいあるとね、食べてっていうふうになる。で、食べてっていうふうになるとね、相手がありがとうって言って喜んでくれる姿を見て楽しむ。今度は一緒に食べて楽しむ。これが人生の楽しみ方だ。ガリガリっていうのは、ガリガリっていうのはね、自分の中に物がね、少ないっていうイメージで生きてるわけ。お金や物が少ないっていうイメージで生きてる人なんです。豊富にあったらね、豊富にあったら、これは豊富にあるかどうかが問題じゃないですよ。豊富にあるかどうかで、イメージの問題です。自分の中に物や、ね、お金がたくさんあるっていうふうに思っていたら、ね、自分が楽しむだけじゃなくて、みんなに分け与えようっていう気持ちになるわけ。で、分け与えていくことによって喜んでもらう。自分が喜ぶと同時にみんなに喜んでもらうっていうのが心の自然な流れなんです。人間っていうのはね。ところが私たちは物やお金が少ないっていうイメージの中で生きてるわけ。そうすると少ないとね、まず自分にってなるわけ。まず自分が味わわないと、まず自分が楽しまないとっていうふうになるわけ。ところがそのイメージっていうのはどれだけお金があってもね、豊かじゃないっていうイメージを持ってる人はどんなにお金を持っても豊かじゃないわけ。どんなに物を持っても豊かじゃないわけ。分け与えることをしないわけ。ね、全部自分のものにしようと。これがガリガリなんです。変わらない。本当に豊かになってもガリガリの人はガリガリなんです。もっとです。もっと金が欲しい。もっともっと持っていたい。なんで、なんでかって分かんない。分かんないっていうのは人に分け与えて初めて幸せを味わえるっていうことが分からないから。
はい。人に分け与えて人と一緒に喜ぶっていうのはなぜ幸せなのか、幸せに感じるのかと。確かに感じるのはなんとなく分かるような気がするんですけど、何が変わって感じるのかね、うん、
あ、これはね、その共感ができるから。共感というのは例えば清盛さんに与えるでしょ。そうすると自分が美味しいって思ったものを相手がどう反応するかっていうことによって自分と相手の違いが分かるんです。味わい方のね、その違いによって自分を感じるから、結局自分を感じたいと思って相手に与えるんです。だから相手に与えないと自分を感じることができないんです。
ガリガリだと自分を感じない。
ガリガリだとね、結局自分だけ味わっても比較対象がないから。だから その
比較対象って相手より自分の方がたくさん持ってます
よ。相手よりたくさん持っててもダメなんですよ。持ってるだけじゃなくて、それを味わわないといけないんです。持ってるだけ、ガリガリっていうのは持ってることを幸せと感じるわけ。ただお金って使わないと意味がないんだよね。お金っていうのは持ってること自体を楽しみにしちゃうわけ。
それだと なんで自分を感じられないのかなという。
持ってるだけだと、だって目の前にごちそうが並んでいるけど食べなくて、食べないのと一緒なわけ。お金って使ってみて初めてね、その喜びを味わうことができるわけ。
まあ、お金を払って例えば映画を見ましたよと、
うん、
なった時に、
自分だけ映画見てもダメだ。一緒に見ないと楽しくない。分かりやすく言えばね、自分一人で焼肉屋に行って楽しいですか。
まあ、行ったことありますけど
ね。楽しい。
いや、どれだけ食べられるかなという。
どれだけ食べられるかなぐらいでしょ。
そういうこと。
楽しくない、楽しくない。やっぱり一緒に食べてこそ楽しいわけです。ところがガリガリっていうのは自分の持っているものが少ないっていうイメージを持ってるから、だから自分がまず味わわないと、自分が味わわないと、自分が味わわないとっていう風になってるわけ、ね、そして全部自分のものにしたいっていう気持ちがあるわけです、ね、自分のものにしたいから 人に味わわせることは損だっていう風になっちゃう、ね、だけどそうするとね、その自分の目が、自分の考えていることがね、自分の幸せっていうこと以上に人に目が行くようになる。なぜかというと自分は楽しくないから。どんなに自分がいい思いをしても楽しくない、ね、楽しくないから、だから人に目が行って、人のいい思いをしているところばかりが問題になるんです。あの人っていい思いをしていいなと、この人もいい思いをしていいなと、だから引きずり下ろしたいってなる。だからな、
その時に人と比較するわけじゃないですか、うん、ということは、あの自分と人ということで、あの対象があるじゃないですか、自分を感じるための対象があるじゃないですか、
うん、
あのリタで言うその対象と、なんていうか比較して喜ぶ対象と 何が違うの
か。いや、だからガリガリはね、ガリガリは楽しくないんです。何やっても。
自分あの、他と比較して自分を感じることができるんですよ。
だから、ガリガリっていうのはね、自分を楽しもう、自分だけが楽しもうっていう気持ちだから、楽しくないんです。私たちが楽しいと感じるのは、人を幸せにして初めて楽しいって感じるわけ。ね。だから、私たちが人生の楽しみにできるものはね、唯一ね、人を楽しませることや人を幸せにすることだけが人生の楽しみなんです。こうしたらね、楽しんでもらえるかな、こうしたら喜んでもらえるかなっていうことを考えていくことが人生の楽しみなんです。
自分を感じることが楽しいってわけだね。
自分を感じるっていう、自分を感じるっていうのは共感だからね。自分が楽しいと感じたことを、だからどんなに人を楽しませたいと思っても、自分が楽しんでなかったら楽しくないんです。自分が楽しんだものを人に味わってもらって、それで楽しいというふうに思ってもらうね。それによって自分と人とのその楽しみのね、違いがね、楽しんでもらうことの違いが分かって自分を感じられるっていうのが共感というんです。それが人生の楽しみなんです。
楽しいこと同士 が共感できたら楽しいってことです
か。楽しい、いや、その楽しませたいっていうね、自分が楽しいと思ったことを相手にも楽しんでもらいたいっていうのが人生の楽しみなんです、唯一の。だから私たちが人生を楽しみだっていうふうに思えるのは、楽しい、人生が楽しいっていうのは非日常が楽しいっていうわけじゃないわけ、ね、人を楽しませることが楽しいわけ。 だからね、どうしたら人が喜んでくれるかな、どうしたら人が楽しんでくれるかな、そういうことを考えて生きていくっていうことが、これが人生を楽しむための方法なんです。でガリガリっていうのはね、ガリガリっていうのは自分が楽しむことばかりを考えてるんです。自分が得することばかりを考えてるんです。だから自分が楽しんだことを人にどうやって味わわせようかなっていうふうに考えないわけ。どうしたら味わってもらえるかな。例えばね、ね、例えば子供ができるとね、人生の楽しみが増えるわけ。なんで楽しみが増えるかっていうとね、どっか行ってなんか食べるじゃん。松阪牛とか食べると、うわこれって美味しいな、でも子供に食べさせたらぐっと喜ぶだろうな、こう思うことが楽しみなんです、人生の。ね、わあ私こんな松阪牛食べて嬉しかったっていうのは非日常の喜びであって ね、それを味わって楽しいと思うのはね、最初の 2,3 回ぐらいのもんなんです。もう慣れちゃうんです。あ、これを一緒に味わいたいな、一緒に楽しみたいな、こういう気持ちを持つことが人生の楽しみなんです。はいはい。
リタは日常なんですか。
リタはいわゆるリタっていうのは日常的に人の幸せを考えていくってことなんです。日頃考えていることがどうしたら人が幸せになれるかなっていうことを考えているっていうことが幸せな人の心なんです。
わかりました。
はい。そういう人は人生が楽しみだ、楽しいんです。人生がつまらないっていうのは本当に自分のことしか考えてない。悪いって意味じゃないんですよ。ね、私たちはこういうふうに言うとガリガリっていうのはもう悪いことなんだっていう、こういうイメージで持っちゃうとね、間違いないです。ガリガリっていうのはつまらないんです。ガリガリの人は人生自体がつまらなくなっちゃうんです。何やってもつまらないんです。だから私ってつまらないなっていう人は間違いなくガリガリなんです。だからこんなつまらない人生から離れたいと思ってリタをしようと思う。ね、リタをするためには同じことの繰り返しが大事なんです。なんでかって、同じことの繰り返しをすると自分の心を見続けることができる。自分の心を見続けたら自分の心はつまらないっていうことに気づくから、ね、リタをしようっていう気持ちが起きてくる。
いや、今はそうかもしれないですけど、今話聞いてリタをしようと思っても多分自分ってそのすごい自力っていうか、なんかこう真似してやってるだけ、なんかうまくでき
ない。いえ、リタをしようっていうのはね、まず自分が楽しもうっていう気持ちが大事なんです。
楽しもうと思っていつもガリガリ頑張って
るの。楽しもうっていうのが、ね、相手にもこういう楽しみを味わってもらうために、ね、楽しみを味わってもらうために、ね、楽しもうと。だから人に、ね、例えば、あ、上田さん、上田さん、この間ね、こんなラーメン屋さん行ったらとっても美味しかったんですよっていうことを紹介するために食べるとか。どうしたら人が喜んでもらえるかなっていうことを考えながら食べるんです。探すんです。人にも紹介できるものを探すんです。それがね、人生の楽しみ。本を読むときもね、自分が読むだけじゃなくて、あ、この人に読んでもらったらきっと喜ぶだろうなっていうふうに考えながら本を読むんです。本を選ぶんです、ね、人に紹介できるような本を探すんです。あ、この人に喜んでもらいたい、そういうふうに思って生きることが、ね、これが仏法者の生き方であり、ね、人生を幸せにするための方法なんです。分かっていただけたでしょうか。